前回からの続き。
これね、あのいやこれヒロさんからあの舞い降りたんですよ。ヒロさんの一言から。
あ、その話僕ちょっと全然記憶ないんで教えてください。
ありがとうございます私この本をですね、朝出版の星野さんと一緒に作っていたのですが、途中でもう何書いてるのか全然分からなくなって、うん、これもう世に出せないって思ったそれで、あ、そうだ、ヒロさんビジネス書いっぱい出してるし、プログラムディレクターヒロさんにもしもしって言って、ちょっとね原稿読んでもらって、なんか行き詰まってるんですって言ったら、開口一番で、元子さんはこの本はどういう立ち位置で書いてるのって言われて
その問いちょっとばっくりしすぎて、
そうなんですよ、絶句したところで、でもちょっとフォローしてくださって、うん、元子さんってリーダーシップの専門家なんだっけとかついでくれたんですよ、言葉を、
うんうん、
そしたら、確かに学んだけど別に学者じゃないし、
うん、
でなんだったらあの働いてる時もマーケティングとか事業開発で人事でもなかったし、
うん、
って言った時に、そうだ馬から学んだったんだっていう普通のことに気づいてたんですよ。
なるほどね。
そう、で私の頭の中にある全てのことは何かの基準で判断されてるんだけど、その基準なんだったっけって多分その時瞬間的に思ったんですよ、
うん、
だ電話切ってすぐ多分数分で見せたと思うんですよ。
おー、これじゃあめっちゃうまなんですね。
めっちゃうまなこれね、注意深く本を読んでいただくと書いてあるかもしれないですけど、もともと言えば私があのアメリカのアリゾナ州って馬がいっぱいいるところなんですけど、そこでリンダ・コハノフさんという方がやっているパワーオブハードという生まれの力っていうテーマのプログラムを受けたんですね。で彼女がそのワークショップの中で馬の組織論みたいなものを書いていて、この本の中にもあると思いますけど、人間というか非捕食動物の価値観と捕食動物の価値観っていうのをね、10個出してくださっている。
これ35ページ。
あ、ありがとう。早っ。そうそう。あの、これがヒントですね。うん、そうだったよと思いまして。う
ん、なんかこう対応関係が左右で、捕食動物の価値観が左、非捕食動物が右みたいな感じで、でこれあの、山口忠さんのニュータイプ、オールドタイプとニュータイプの比較みたいなのとちょっとパラレルになる感じで紹介されています。
そうなんです。これね、それぞれこうチャンクアップというか、それぞれの1、2、3、4、5、6、7、9、10ってかかっているこの10個とかの価値観をね。
例えば、捕食動物は他者を犠牲にしても自分に栄養を与えるっていう、こう弱肉が食えという感じですけど、非捕食動物は自分と他者のニーズを同時に満たす。
ね、これね、この非捕食の10っていうのを指標にしてた私って気づいた。
なるほど、
うん、そしてプラスあのこのステップ 1,2,3 に分けたこの順番は行動心理学ベースの企業研修の講師というかトレーナーズトレーニングっていうのを受けたことがありまして、まあ、米国のコンサルファームのやつなんですけど、でそれの企業研修講師をした経験から、そうだった、人が変わるのはまず個人からだったね、そして関係性、それからグループにって発展するんだったと思って順番をこう立て直してみたっていうのがこれです。これね、1がとっても大切で、1ができてないとステップ2とかステップ3できてる気持ちになってる時あるんですよね。
感覚を鍛えるっていうのは悪い位置で、
そう、
これが全てのベースで、これをやってないと全然ついてない。
そう、いつものまんまの閉じた私の感覚を鍛えないまんま、いつもの生活だけだとどんどん感覚が単一化していって、そうするとさっき の、ね、あの感じることも、感覚が変わると感じ方も変わるって、感情、生まれてくる感情が変わりますよね。お腹痛いってざっくり思ってると気づかなかったインナーセンサーの情報があって、
うん、
お腹痛いにもここにも書いたけど本にも書いたけれども、胃の上の方に長女がいるみたいなのか、左下がなんかチクチク痛いなのかによって、その腸が私に教えてくれている意味は全然違ったっていうことに気づき出す。そうすると前はただ緊張っていう感情になっていたのが、いやいや、まずこれは知らないものが周りにたくさんある状態っていうだけで何の感情ともかけなかったな、いい世界にいるんだっていうただ事実を認識するようになるから、 不要な感情なんか持っているとめんどくさそうな、怒っちゃった、泣いちゃった、異常に怖がってプロテクティブになってしまったとか、そんなことがなくなる。で、なんだったら相手の気持ちというか、今相手がどんな感覚でいるだろうかっていうこともだんだん分かるようになる。だから関係性も良くなる。というようなことが1、2ですね。通じてます？大丈夫？
すごい通じてます。ちょっとごめんなさい。これにインスピレーションを与えたという、その、リンダ・コハクの、その、ザ・パワー・オブ・ザ・ハードに出てくる、この捕食動物 VS 非捕食動物の価値観の対応表。これが、いや、これなんか面白いんですけど、本当にこうなの？みたいな。ちょっと疑っちゃうっていうか、あまりに非捕食動物が理想的に書かれてて。でそんなに非捕食動物がなんか今の人間の価値観と重なるくらい完璧なんだっけみたいなのが、これ見てて、これ人間目線の評価なんじゃないのみたいなのがちょっと気になっちゃったんですけど、つまりどういうことかっていうと、捕食動物は殺すか殺されるかだけど、非捕食は生きると生かすのメンタリティとか、捕食動物はプロセスよりゴールを重視するんだけど、非捕食はゴールよりプロセスを重視するとか、なんかこれって結構その今っぽいビジネスの世界でも、なんか生き方の世界でもよく言われる話が、なんかすごい右側に寄せられてる、コントロールされてるようにうっかり感じちゃう部分がある。
うっかりね。
はい。
私もね、私もそういう邪推はするタイプなので、うん、まあ、うっかり感じてました。
はい。
うん。まあ、でも、私も馬と暮らしている中で、大体そんな感じの行動が見られるなと、思ったりしますね。
うん。
戦ってもすぐやめるとか、いつも何か、危ないみたいなことがあった時にすぐ情報を、あ、これ関係ないと思ったら穏やかに戻るとか、
うん、
なんでしょう、この価値観に相応するような行動をしているというふうに感じました、
うんうんうん、そうなんだ。このごめんなさい、このリンダさんの研究は一応その動物の観察から来てるっていうか、
あ、そうですね、彼女も
的な裏付けがある。
いや、彼女は学者ではないので、はい、学問的な裏付けではないです。それはそうかな。今後、馬周りの研究ってほとんどない。
そうなんですか。
うん、なので、未開発領域だと思います。一方で、学者さんが書いた本で、何でしたっけ？植物は未来を知ってるみたいな本を引用したんですけど、そちらの世界でも、その、自然の中では、ジャック肉強食とかアマゾンの教えみたいなやつが主体のように語られる時があるけれども、実際にはそうではない、まあ、植物の中では分散型でリーダーシップを取っている、
うん、
なんとなくわかりますよね。で、動物の中でアマゾンのなんか教えみたいなのあるけれども、実際にはそうではなくって、動物でもほとんどの場合には分散性、その誰かヒエラルギーが固定化してるっていう状態っていうのはとても少ないのであるというふうに書いてあった。
うん、
ちょっと話それましたけど、
すいません、
うん、はい、
この表が大事なの、
うん、こういうのね、やりたいですね。
困ったからちょっと広さを
見て、いやいやいや、相変わらず高太郎力だなと思ってそこ
気にならなかったから読んでる時、
俺も気にならなかった、うん、ここはスルーした、
すごい理想的すぎるわと思って、
ただ思うのはですね、これ皆さんも行かれず感じると思うんですけど、これ違和感感じるのは改めて見るとそうだなと思うんだけどね、うん、すごくその擬人化してる部分があるじゃない、
動物の行動、
動物の行動で、これってちょっと危険な行為だなとも思ったんですよ、僕実際に。例えば馬行った時になんかこうちょっと懐いてる表情を見せるとか、寄ってくるみたいなことをすると、あ、こいつ俺のこと好きなのかなとかね、思ったりとか、機嫌いいのかなとか、逆にこうプイって向こう行ったら俺なんか機嫌損ねたかなとか思ったりするんですよ、
うん、
ただ馬は全然違う感覚器官を持ってるんだよね、人間とは。で、それに対して完全に擬人化であったり、もしくは擬荒木博之化してるわけですよ、
うん、
僕の感覚をその馬に投影して勝手に解釈をしてなんかやっちゃうっていうのが、すごく僕はそれに対してハッとしたわけ。いや、こいつはそんなことすら考えてねえんじゃねえかと、
うん、
単になんか腹が減ってなんかそっちに向いただけなんじゃないかとか、そう考えるとこの擬人化っていうことのこう怖さであったりとか、はたまた人間関係考えた時に、渡辺幸太郎が取った行動が僕の価値観によってこう置き換えられて勝手に解釈しちゃうみたいなことも結構やってんなとか思って、 その瞬間ハッとしたみたいなのも、うん、なんか今みたいな思い出した
ね。あるよね、うん、その今馬だから人間と異なる種がどんな感覚器を持っていてどんな風に世界を知覚してるかっていうような、まああの観世界っぽい話なんですけど、これが当然人間同士でも起こっていて、自分は相手が取った振る舞いみたいなものを自分なりに意味付けして過度に、ね、傷ついたりもしくは喜んだりしがちだけど、たまたま今日機嫌悪かったのはお腹痛かっただけかもしれないとか、ね、家庭でなかっただけかもしれないみたいなのをもう自分だけが知ってる情報でどうしても。でなんか2001年のミシガン大学の研究で水槽の中にお魚さんが泳いでるみたいなアニメーションをいろんな文化圏の人に見せるっていうやつをやったらしいんですけど、アメリカ人の人たちは泳いでる魚のことを描写したらしい、アニメーション見たと。で日本人の人たちは水槽の中の背景、なんか水草とかその中の広がりを話す人が大半だと思って、だからなんかこう同じ人間でも社会的なバックグラウンドというか文化的なバックグラウンドが違うと着目する領域が実は全然異なってるっていうのが研究の中で明らかになって、まあ、いわゆるその個人に注目するとか、 なんかそのヒーローとか主人公を探しがちなアメリカの人と、なんか環境全体を見つめてみたい日本の人の世界の受け止め方が結構観世界っぽいのがやや異なってるとかっていうのが、ね、明らかで、これは今たまたまこれをアメリカとか日本っていう国籍とか文化背景に紐づけてるけど、たまたまそれが統計として見えただけで、まあ、本当は個人で全然違うはずだよっていうことになんかちゃんと自覚的にならなければっていう話があります。
うん、あのとても面白いポイントで、うん、全てこうね、擬人化、その主観が入ってこの本を見せるたびに主観がこう入っているわけですよ、
はい、
でも一つ思うのはちょっと話はずれるかもしれないけれども、その馬を見るときとか周りの馬だけじゃなくていいんですよ、全ての人を見るときに、あんまり余計な主観を入れないっていう癖はつけたいところなんじゃなって思います、うん、そうで、ラベル化をとにかく防ぐっていう試みをしています。そのことによって、それがだから感覚を鍛える、感覚を適切に日本に変えるっていう基礎のところになるかな。そうするとね、人間関係も全く劇的に変わる。
そう、それでさ、ちょっと思い出したのが、あの僕も先日行ってきたんですけどね、コウタロウとは違う、
なんか Facebook で見ましたよ、写真、
うんうんうん、であの時結構面白いのがあって、うん、あのそれ僕らでもやったアクティビティなんだけど、あの事実と解釈っていうアクティビティがあるんですよ。お馬さん3頭馬場の中にいますと、で、1人だけ観察者がいます。で残りのメンバーは目をつぶって話だけを聞いててくださいって、そういうことなんですよね。で、一人がその馬について話すんですけれども、ルールは一個だけで、事実だけを話してくださいっていうね。だから例えば馬がお腹は空いてる感じですみたいなのはこれ解釈になっちゃうから、そういうことは言わないと、ひたすら事実だけを言うっていう、そういうアクティビティがあったんだけど、これもいろんな示唆があって、まずそもそも何に着目するかっていうのは人によって全然違うと。でさっきの水槽の話じゃないけど、その馬個体だけにひたすら事実描写を言う人もいれば、3頭の関係性についてのあれを言う人もいれば、馬場の中の位置づけみたいなことを語る人もいれば、これ全然こう着眼点が全く違うっていうのもあるし、なんかね、
あとね、あの、うん、どんなに頑張ってもうっかり解釈を混ぜちゃう、
それなんだよ、まさに。
例えばある2頭がこうワシャワシャしてるときに、あの A と B が喧嘩してますとか言うんだけど、喧嘩はこっちの判断で、
そう、
まあ、なんていうか、あの鼻と鼻をぶつけ合っていますみたいなことを言わなきゃいけない。
そうで、ね、僕めっちゃ注意したわけ、注意っていうか自分がそうならない、うん、でね、僕何言ったかっていうと、一頭は全く動いておりませんっていう、ね、はい、で残り二頭がこうなんかこういうふうに足を、まあ、右足を前に座る、でもね、全く動いてないっていうのも解釈であるっていう。
確かに、
うん、そう、動いてないって話じゃないんですよ。だから確かに足は止めてる、足は動いてないんだけど、めちゃくちゃ耳とか動いてたりとか、目キョロキョロさしたりとか、動いてんじゃんみたいな。
そうそうそう、ヒロさん面白かったですよ、動いてるって隣で言ったから
全く動いておりません。
そう、いつ気づいたの、それは。後で
元々後で気づいた、うん、そう。だから僕はただひたすら動作だけを注目していて、で特にダイナミックな動きがないと動いてないっていうレッテルを貼っちゃうっていう、
スポーツ選手だからね。フィールドで止まってる人
だから動けよみたいな。だからそれは、だから僕のこう認知バイアスがあって、 こう馬というものはもっとなんかこう活発に動くべきものであり、動くというのはこれぐらいダイナミックに動くものであるという前提があるから、足4本をその場に止まっていると全く動いてないという表現になってしまうっていうね。
本当ね、その自分のバイアスのかかり具合っていうのがもうすごくよくわかりますよね。
そうね、だからディテールの表現ができない、そういう意味だ。目がパチクリ動いていてなんとかですみたいなことじゃなくて荒くいっちゃうんだ、っていうのもすごい気づきがある。
そうだ、だからなんかあの意味付けを控えるみたいなことを言ったときにかなり無意識レベルで意味付けしちゃってるってことだもんね。
そう、うん、そうなんです、
自分で知ってるつもりなくてももう自動的にそういう解釈してる。
そう、
絶対してますよね。解釈絶対してるって何度も何度も気づきます。
他に語彙がないっていう我々に
そうそうそうそう、だからこのアクティビティ書いてあったっけ、あれに
観察入れてないかも、
入れてないかな、でもね、これはね人間同士でやっても面白いと思いますよ。チームメンバーとかをひたすら事実だけ言ってくださいみたいなこと言って絶対言えないからね、
ね、そうね、うん、
そう、だからこれもさっきの感覚を鍛えるみたいなところも、僕ら脳が優位だから脳が上書きしちゃうんですよね、うん、この人疲れてそうとかもう判断が入っちゃう、
うん、
いやその前にちゃんとこうしっかりと描写しようみたいな。だからよくビジネスパーソンが絵を描くのが大事とか、ね、スケッチが大事とか、ね、そういうアクティビティもあったりするけれども、そういうのも本当にちゃんと見つめようみたいな、あのそういうことに気づかせる目的があったりしますよね、う
ん、しますね、うん、なんかそろそろ時間が、
そうですね、
はい、
だんだんと質疑応答の時間に進んでいくタイミングですけど、うん、
はいはい、
まだ5分今日あるかなみたいな気持ちでいて、
うん、
はい、ちょっと粘っていいですか。
もちろんです。
ちょっと、ちょっと聞いてみたいっていうか、リーダーシップの本じゃないですか、
はい、
でこの場にいる人は自分がリーダーであるっていう、ね、お客さんも多いだろうしフォロワーであるっていう人も多いだろうし、で結局その一人一人が変わっていくとか、まあ、自分自身をちゃんとリードできるかっていうテーマがもちろん一個あるんだけど、この本読んでるとちゃんと馬と相対していろいろワークをやる中でその自分のバイアスに気づくで、変容するっていうエピソードがたくさん書かれてるんですけど、なんかみんな短期間の牧場の滞在でちゃんとこう気づきを得られるのかとか、変われない人もいるのかとか、で変われると変われないのなんかギリギリの境目があるような気がしてて、今までめっちゃ硬かった人が突然何かのきっかけでうわって自分のバイアスに気づくとかっていうのはどういうふうに起こるんだろうって、ね、これにちょっと気になってます。
それもね、答えにくい質問いつもありがとうございます
やばい、
うん、そうそういや、これね人それぞれなわけですよ、うん、なので馬に来ただけでは気づかなくて、うん、その後、まあ、コーチングセッションとかも入れたりするけれども、そうやって気づいていくこともあるし、でも私自身も最初馬のセッションを受けた時、イギリスに行ったんだけれども、そこで起こった馬の事象が何の意味があるか全く分からず、このプログラムやりたいけど全然分からん、何も変わらんしって思ってたんですけど、1年後に行くと あの時のあの馬の向きは私のこの子だったんで、あのゴールは切らなくてもいいやタイプなんです。私なんかやることに価値があって、あだったらゴールは切っても切らなくてもどっちでもいいっていう、あの行動をずっと繰り返せたってことに、とあるプロジェクトを途中でまあもういいかと思った時にはっと思いました。なのでその気づくタイミングって、うん、人間界で あの行動とタイミングがこうずれるっていうのはあるかもしれない。
なるほど、うん、
ちょっと待ってください。マーケティングの責任者ってめっちゃ数字とかゴール達成みたいな世界でいつそうなんですよ。
はい、
はい、
だから人から言われたこの数値的なゴールを合わせるのは得意、
踏む、
なんだったら自分から先にこここういう背景でこういうリソースなんだから、あのターゲット自体はここじゃないと絶対おかしいとか交渉するし、
達成できるゴールを定めるってこと、
最初の交渉大事、上司との、
うん、
はい、
うん、
っていうのをちゃんとやるタイプ、
うん、
3年間計画とかで、
うん、
なのであのそこは達成できるよね、なんかお遊びだよねって感じしますよね、数値の。
なるほどね、
うんうん、なので多分あんまり覚悟を決めてこの仕事をやりきるぞじゃなくて、単純にこの目標を達成するとお給料をもらえるねっていう単純なゲームというか、
うん、
としてしか生きてこなかったんですよ。
イギリスの馬との不可解なやり取り はどうやってそこと結びつき入れたんですか？
あ、すいません、あのですね、ゴールを目指せっていうプログラムだったんですけど、うん、私は馬をこう引きましてね、ものすごい大きい野生のような、うん、いて、で、あの障害物を3個くらい立てといて、達成したいビジネスゴールというのを頭に思い浮かべる。で、そのスタートからゴールまで馬と一緒にその障害を越えていくっていうアクティビティだったんですね。で、意外と上手、なんか1頭余裕でできる、じゃあ2頭にしてみる、余裕でできるみたいな感じで、なんとなく何があったのかちょっとも分からない、まあ、うまくできたよねみたいな感じでした。で、その時のコーチからのフィードバックもそんなになかったんですよ、うん、でも私の多分その絵のような記憶の中に、ゴールについては馬がゴールを切ってない場所で、まあいいかって終わらせてた。私はその線の先に行くことができますよね、ここがゴールだって分かってるからこの線の先に行くんだけれども、馬はまあ大体ゴールだからいいやっていうふうに終わらせてたんですよ、全て。あんま目立たないから、うん、コーチも気づかなかったのかもしれないですね、うん、でそのことが問題だと当時全然思ってなかったですよ。
なるほど、
うん、
あ、
まあだから僕、そのさっきの孝太郎の話でね、どういう人が変われるかとか変われないかみたいな話あったんですけど、人というよりタイミングじゃないかっていうふうに思っていて、まあ、この本の中でもアンラーニングのことが書かれているものがあって、まあ特に中核的アンラーニングと表層的アンラーニングっていうふうに言われて、まあ中核っていうのはまさにコアのね、はっていうね、気づきがあるじゃないですか。でも人間ってそんな中核的アンラーニングしょっちゅうやってたら、それこそ大変なわけですよね。大抵の場合何か学んだっていうのは表層的な部分であって、本当のコアの部分っていうのは何年に1回に1回とか、まあ、それでこそやっぱ自我が保てると思うんですよ。で、大事なのは、だからその中核的アンラーニングのタイミングに、フォースコーチングがあれば、まさにこう典型を得たりみたいな、まあ、そんな感じでその場で変われると思うんですけど、そうじゃないものっていうのは何かのようわからない体験のドットが残るみたいな、
うんうん、
そういう経験があり、そしてビジネスでものすごい壁にぶつかった時に、うん、その点の意味がいろいろつながってようやくわかるみたいな、そんなことのような気もしていて、
そうそう、で、それ一つ大きいところで、でももう一つポイントがあって、何だったら全員変われるはずなんですよ。繰り返せば。馬じゃなくてもいいんですけど、感覚をトレーニングするっていうことを繰り返して、この10の行動様式で、行動様式って何度も繰り返される行動パターンのことなんですね。この指標にの通りに自分の行動パターンをずっとやり続けたら変われる。絶対に。で、変われるタイミングがどれだけ早くなるか遅くなるかはその人次第、そんな風に思ってます、
うん、なるほどね。いや、なんか今ヒロさんと元子さんの話でやっぱりすごく大事だなと思ったのは、なんだろうね、そのイギリスで体験した内容は別にフィードバックをしっかりコーチからもらわなかった上に、なんとなく1頭でも2頭でもうまくいっちゃったから、なんとなくうまくいった成功体験として覚えておくか、それとも全く覚えておかないかっていうこともあり得たんだけど、まあ、何かが引っかかっていたっていうのがすごい大事なんですよね、きっとね。
あ、そうですね、体が覚えちゃう感じがするんですよ、なんか馬の体の大きさとかも大事なのかも、うん、なんかね、インパクトがあるんですよね。
確かに、それはそう、
うん、
自分では絶対力とかじゃ勝てないアンコントローラブルな他者みたいなのがいて、うん、言語通じないし、
そう、
うん、別に力押しても別にそんな変わんないし、
うん
うん、みたいなのあるよね。で、なんかふと思い返したのは、編集者で写真を撮ってる都築恭一さんが、なんか本当に新しいものに出会った時、人は直ちにそれがいいか悪いかを判断できないっていうことを言うんですね、うん、で、その判断を下す前に何か新しいものを見てしまったっていうことだけがその体に残る。で、それを事前に正当なものだからとか、いや初心者がやった例えばアート作品だからということで何か製品を下したり価格を決めたりっていうのは本来はできないはずだっていうことを言うんだけど、まあ、彼はなんでそういうことを言ってるかっていうと、よろしく現代史とかっていう本を書いてるんですよ。つまりなんか詩人とか詩壇のいわゆる認められてるシーンではなくて、死刑囚が書いた俳句とかね、なんか暴走族がよろしくって本当になんかよくわかんない感じで当ててるようなものの中に何か面白いものがあるんじゃないかっていうのをひたすらまとめた連載が本にあってるんだけど、だからよろしく現代史なんだけど、
うん、
それをなんかまともに授業やったことがない人の遊びだからって言って棄却して触れないっていうのはもちろんできるんだが、そこの中に新しいものがあるんじゃないかっていう目線をちゃんと持ってる教育さんの本みたいな、なんかそのバイアスを外した上で余れたものを通ってるってことなんですけど、新しいものに出会った時にいいか悪いかは分からんけど、なんかを見てしまったみたいなのをなんか体の中に刻んでおくっていうのが多分僕たちができることで、答えを出さなくていいんだけど、うわっっていうのだけ覚えておくみたいな、うん、その、うん、それ多分言葉になんないから、その感覚を鍛えるみたいなことが日々できていると、まだ分からんけどこの感覚を刻んでおこうっていうことが、まあ、できるんでしょうね、きっとね、やれるようになって
ます。そうだと思います、うん、
じゃあ後で回収されるっていう感覚がすごい大事だと思うかな、うん、その場で回収しない、
うわやばい伏線きた、
そう
そうっていう、
あのこれはこういう伏線回収だったのか3年後ぐらいに気づくと
ね、
最高じゃないですか。そうね、
まあ、怖いですけどね、大体、ね、うん、そのつまりチューブラリンのオチがない感じの寸止めがずっと続くわけだから、
そう、
うん、みたいな感じでたまに思い出すんだけど、
いやでもさ、質のいい推理小説ってそういうことじゃん、なんかすぐにこうこれってこれが犯人でこういうあれでしょってわからないんで、なんか何これ何これ何これって最後の3ページぐらいでドドドドドドみたいなね、
うん、なんかあのマイケル・ダグラス主演の映画でゲームっていうのがありました、
ね、あったね、あったね、
なんかあのサプライズを仕掛けますよっていうのにサインアップするんですよね。でそれが閉じられた空間とか時間の中でサプライズをされるんじゃなくて、人生の中に踏み込んできて、うん、人生のいつかのタイミングで何かのサプライズが起こるっていうのをひたすら待たなきゃいけないから、結構その神経衰弱的になって、うん、ありましたね。
あったね。
で我々がやろうとしてたらそういうことだってことなんだよ。
そう、人生レベルのサプライズだと思いますよ、体験ね。
まあ、でもそのアハというか、ハッと思う瞬間の喜びたるやすごいですよね。
ね、
次回へ続く。